エス様の名を賛美します。こんばんは。最初に聖書を開きたいというふうに思います。マルコの福音書の8章34節、今歌われましたけれども、ミシラのレビューに書かれている言葉ですけれども、私と同じ第3版ですと82ページで、一つ前の聖書ですと75ページになります。マルコの福音書8章34節を読みします。マルコの福音書8章34節、それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。今日は十字架を追うということよりもですね、その、26世人たちとアブラハムのキリシタンたち、殉教者ですけれども、その彼らが十字架をどういうふうに追っていたのか、そしてどういうふうに勝利を見たのかということを分かち合いたいというふうに思っています。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。長崎殉教記念聖会をありがとうございます。聖霊のご臨在をありがとうございます。主はあなたを褒めたたえます。愛する天のお父様、どうぞ聖霊ご自身が御言葉を通して今ご自由に働いてくださって、そのあと一人一人に今晩必要な神様からのメッセージを与えてください。さらにこの後メインメッセージが続きます。どうぞこの種目の語るべき分を聖霊様が語ってくださって働いてくださいますように心からお願いいたします。主が御業を成してくださることをありがとうございます。主が語ってくださることをありがとうございます。感謝して信じてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。まず神様に感謝をしたいと思います。改めてこんばんは。先ほどですね、西高の他にですね、九州の牧師が終わった後に秋元牧師を連れして行くんですけれども、その途中で、駅前で死の時間の方々が来られて路上ライブをしていて、死の時間の人でごった返してるって話を聞いたので、牧師がそれを見に行くって言われたんで、そこで降ろしまして、私は西高に行きました。でしばらく西高で祈っておりましたら、面白いことにですね、スピーカーを使ったからだと思うんですけれども、私はレリーフの前で祈ってたのにですね、そこまでですね、駅前でやってる路上ライブの歌声が聞こえてくるんですね。確かこれ発信の歌だけど、どこでやってんだろうと思ったんですけど、あそこまで聞こえてくるんですね。で、あそこのリリーフの前で、大きなスピーカーからの音で発信の声を聞いたのは初めてなんで、非常に感動いたしました。確かになんかすごい、群れの祝福ですかね。群れ全体の祝福を感じて、すごい、ちょっと、言葉にはないんですけど、ある例で特別な感動を覚えたんですね。賛否の方々、ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。来年は、できたら、殉教聖会の記念のコンサートをですね、前か後か、何かにやれればなと思っています。パウロ牧師に行ったらいいですよということだったんで、1年かけて企画して、市とか、教育委員会とかいろんなの掛け合って、ちょっと本気でちょっとやろうかなって今思っています。もちろん祈ってね、神様の導きにしたわけですけれども、心に留めておいてください。さて、セックスの方に入っていきたいと思いますけれども、今日はマルコの8章の34節、先ほど話しましたように、レリーフ、長崎の西山のレリーフに書かれてある、2月5日、今日殉教した26世人たちが、そのレリーフに書かれてある御言葉です。で、26世人の内容を考えても、それから、昨年としました、浦上キリシタンたちのことを考えても、確かに彼らは十字架を追っていった歩みでした。で、私たちはその足跡の後を歩むってから十字架の歩みをするわけですが、その、十字架の歩みをするっていうとですね、私はどちらかというと、ちょっとこう重苦しいものを感じたりですね、ちょっときついものを正直感じて、いたわけです。皆様はどうか分かりませんけどね。で、殉教と聞いてもやっぱりそういうのを感じてましたし、殉教というと、西田から来るととっても爽やかで明るいんですね。だから希望がある、天国がある、確かにそうなんだけど、やっぱり十字架って聞くとですね、ちょっと 重苦しいものというか、ちょっとしんどいかなっていうのがあったんですね。確かに26世紀の歩みを見ると、彼らは爽やかなんですね。実際に今年の言葉、信仰によって勝利を得て世に勝つっていう、彼らは最終的に世に勝ったわけですね。例えば26世人が西高で殺されますが、それはまさに世、当時の世の最高権力者の豊臣秀吉が京都で押さえ捕まえたのをわざわざ長崎に連れてきたのは、長崎のキリシタンたちの見せしめをして、キリスト教を 捨てさせるためですね。ところが彼らの宣教を通して逆に町にはリバイバルが起こります。逆転したわけですね。だから浦和のギリシャンたちも後で話しますけれども、弾圧を繰り返したのに彼らの信仰が最後は日本のキリスト教を自由に逆転するわけですね。全部勝ってるんですね、最終的には。でなぜ彼らが勝利を受けてあんなに爽やかだったのか、それはですね、彼らがその十字架の訴えの時に信仰の対応をしてるんですね。信仰の歩みをしながら十字架になってたんです。うんと書いていれば、26世紀の歩みは一貫しているのは2つあります。まあ、広がるというか今日は2つね。一つは彼らはずっとイエス・キリストの別大であったわけですね。だから捕まって、捕まった途中も最後に白川の場で最後にパラミキは許しの説教しますが、ずっと国を語ってたというわけですね。もう一つあるんですね。それだけどね、彼らは感謝と賛美をずっとしてたんです。まだマリさんいなかったんですけど、してたんですね。一番最初に宣教した、フィリペっていうのはですね、400周年の記念聖火に来た方は私宣教したので覚えてらっしゃるかもしれませんが、彼はフィリピンから司祭になるために母国のメキシコに帰るサンフィリピ号という船に乗ってたんですけれども、難戦して土佐沖に着きます。で最初はですね、何とかしてメキシコに行って我々で、安心、向こうで除海というんですけども、除海されて司祭になりたいと思って一生懸命いろいろやるんですね。で、慣れないんですね。で、ちょっとがっかりしてたんです。そしたら殉教者がやばいじゃったんです。で最初はびっくりするんですけど、その時に同じ殉教者の仲間たちが本当にみんな喜んで感謝してるんですね。でそれを見た時に彼も全く変わるんですね。で彼は一貫して喜びながらやっていきます。そして最後に殉教する時には、あのサンフェルピョコが難戦したのは私が殉教者として選ばれたんだったっていうふうに本当に心から言えるまで変わるんですね。ということは、でも最初から喜んでたわけじゃないけど、でもその十字架の中で彼は本当に賛美と感謝の器に変わっていったわけですね。なんで26世人たちはあの十字架をあんなに爽やかに喜んで歩めたのか、もちろん天国の希望があったとか、ね、いろんなことがあったでしょう。でも一貫してるのはね、彼らの唇にいつも賛美があった。本当に神への賛美が。で、26人が殉教するときですね、実際の十字架にね、こう、まあ、釘ではないんですけど、縄で振り付けられて、立てられるんですけども、枷をはめられてですね。で、その時、26個の十字架が穴にバーンと同時に立てられたときですね、何をしたかってことですね、ちょっと最近また記録を調べ直してるんですけど、彼らは賛美するんです。だから十字架がこう立てられるときに、26人が賛美をする。そしたらそこで4000人ぐらいの人たちが一緒にその賛美を唱和するんですね。これは113賛美じゃないんですけど、つまり賛美とともに十字架に立つわけですね。そしてしばらくした後に、もう皆さんご存知だと思いますけども、ルドビオ・イバラギという最年少とセノコニタ・アントニオというのはですね、ペトロ・バプチスタというリーダーに聞くわけですね。神父、賛美してもいいですかって、ペトロ・バプチスタは黙想したので聞こえなかった。だから彼が新約13年子供たちを主要の方に祭りを賛美する。それとドールが一緒に昭和し始めて、で再び今度はまたそこの人々がみんな合唱を始めるんですね。つまりそれは最後のシーンだけですけども、こういうことを丁寧に調べてみますとね、彼らの間の中に、ね、いつもね賛美と感謝が一貫してあったことが分かる。で面白いですね。なんで彼らはあんなに明るくて爽やかで希望を見せていたのかっていうと、彼らはその十字架を賛美と感謝をされながらずっと歩んでいった。でもう一つは福音を語り続けた、イエス・キリストのね、これは特徴なんですね。で京都を捕まって流されるのに下がまで1ヶ月以上あるうち1ヶ月余りです。でその間にはですね、人が通らない道もありました。でかなり肉体的には最後は疲れていたようです。それからあと、峠もありました。だから当然きつい歩みもあった。言葉も出てこないようなところもあったと思います。肉体的に疲れていたこともあったと思います。彼らは特別で楽だったとは思いません。だけど、彼らの唇にはそれでも神様への賛美と感謝があったんですよ。だから彼らは喜んで十字架を担い、最後まで会って待っておいたんですね。で、今この村に賛美と感謝のことが言われていて、今年信仰を、まあね、信仰によってね、神によって毎年より勝つからです。私の信仰はこれと勝利だったら勝利ですという大丈夫なこのようなことが当たりますけども、信仰を通して勝利って言われてますけれども、この賛美と感謝っていうのは信仰の意味のものすごく中心的なことなんですね。で、当たり前なんですけども、なんかすごく今回そのことは深くなんかこう ったってちょっと言葉は語弊がありますけど、なんかこう、なるほどなと思ったんですね。で、私は正直にその十字架のことをよく説教してきましたけど、十字架を追えないし、ちょっときちんがってもらったんですけど、あ、本当に賛美と感謝をしているときに、その十字架が喜びになる、あるいはそこでもっと深い神の愛を知るんだなって、なんかね、彼らを通してすごく学ぶっていうのをこう感じ取ることができたわけですね。で、それが一つですね。それと、さっき言いましたように、彼らは一貫してイエス・キリストの述べ伝えています。伝えたから捕まりました。で、捕まった後も伝えました。で、何度も、殉教を免れるチャンスが実はありました。戻り橋だけじゃなくて。で、ご存知のように、ルドブ・バラグは山本村で、ご存知のようにっていうけど、新しい人もいらっしゃるからあれかもしれませんが、ルドブ・バラグは山本村で、寺田ハンデブロって役人に養子になったら、助けてやるってあの断って、殉教するんですね。なぜかって言ったら彼は、キリストを信じて伝えたかったからです。つまり彼はね、使命に生きてたんです。福音を伝えるという使命。で、何度もその使命ではなくてこのように生きる道があったんだけど、彼らは使命に生きる道をいつも選んだ。これは従ってるんですね。まさに神様の導きに従いなんですよ。だから、26世紀の闇っていうのは、本当に、死を愛する喜んだ闇なんですけど、それは私が見てる信仰の闇とぴったり一致するんですね。だから最後に、まさに世の権力者である秀吉が、この西田川で殉教させて、世の見せしめにしようと思ったのに、逆に4000人以上いた人々、町にリバイバルが起こります。キリシタンだった人はもちろんですけれども、揺れてた人が結構いた。その人たちは彼らの死を見て感動します。当時死は転がっていた。みんな恨みながら死んでいった。叫びながら死んでいった。呪いながら死んでいった。下克上がやっと終わった頃ですから。でも彼らだけは喜んで、希望に満ちて、輝いて死んでいった。天国に帰っていった。だから揺れていた人たちは、本当にキリストを信じていいか。で、クリスチャンじゃなかった人たちも、死が転がっていましたからね。どうせ死ぬならああいう死に方をしたいって言ってみんな、大学に来て自分もキリストになるって言ったんですね。つまり、秀吉の誠は全く逆になったんです。世に変わったんです。彼らが、感謝の賛美を持って、神の言葉に従って、使命に来て十字架になった時に、まさに世に勝ったんですね。いや、私たちもこれからね、お会いの時代に来ますけれども、十字架は必ず来ます。特にね、いろんなところが来てらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけど、私たちの村は死の十字架クリスチャンセンターですから、避けられません。でも、本当に感謝と喜びを持って、こう、聞き従って使命に来る時ですね、世に勝つわけですね。で、裏側のクリスチャンも同じなんですね。裏側のクリスチャンたちも、ちょっと違うことを話します。裏側のクリスチャンたちはね、どういうふうにしたかというと、彼らはバッシャンって、正確にセバッシャンって言うんですけども、日本人の伝道師がいました。で、そのバッシャンという方が、4つ予告予言を残します。日本のキリスト教は予言によって信仰を保たれたんですけど、これはね、突出すべきことなんです。カトリック教会があんまり最近言いませんけど、はっきり歴史に残ってるの。予言なんですよ、予言。予告予言なんですよ。4つの予告予言ね。その一つが7代のうちに、南蛮から黒い大きな船に乗って、今月を乗ってね、国会を聞いてくれる信徒がやってくるという予言だったの。で、必ず、大声でおらしょって祈り、お祈りできる時が来ると。伝承というのは異教徒、異教徒が道を受けて歩けるようになる。そういうふうになってくるんですね。で、もちろん、それをね、他にもいろんなことがありますけれども、今日はここに絞りますね。この予言の神の言葉を彼らは信じて代々伝えていく。必ず7代目に来る、必ず7代目に来る、必ず7代目に来るってこう、神の言葉が彼らが潜伏した251年間、予言を通しての神の言葉が251年間、1番グゼレも2番グゼレも3番グゼレも、4番グゼレに至るまで、4番グゼレの時には組織がガタガタに崩れます。崩れても、予告されていた予言の神の言葉が彼らの信仰を最後まで導いた。で、予言通り本当に黒船に乗ってくるんですね。これであんまり嬉しかったもんだから、まだ決勝中になってないのに、バーって行っちゃって、お寺にもね、自称って言うんですけど、当時は旦那制度があるから、ちゃんとお寺でお葬式しなきゃいけないのに、お坊さんを漏らしておかなかったりとかね、もうお坊さんいらんとかってですね、問題になるわけですね。で、明治新政府になった後に、明治の新政府もキリスト教弾圧政策をしました、神道主義でね。その結果、 一尊総理大でみんな流されるんですね。ところがね、6年、足掛け7年、彼らが流されたんです。なぜ彼らが信仰がなかったらね、記録が読むと面白い。必ず裏紙に変えられる日が来る。約束されている言葉は必ず成就するから、必ず裏紙に変えられる日が来る。必ず大声でおらしょできる日が来る。必ず大きな声で歌を歌える日が来る。必ず大きな声で賛美できる日が来る。必ず大きな声で祈れる日が来る。神様の約束だから必ずその日が来る。死んでる人はみんな行くんですね。餓死とか投資があるんですけど、病死とかね。俺は死んでるけども、ね、お姉はとかね、お兄はとかね、この子たちは必ず暗闇に帰れるから、その時には一人は新聞にしてくれとかね、あるいは、必ず帰れるから、ってこう、言って召されていくんですよ。つまり、約束されていた予言の言葉が、彼の信仰を支えたんです。で、面白いのはね、彼らはそうやってただ人間的に耐え忍んでるだけだったんですね。かなり厳しい扱いで、今日も詳しく言いません。その時に、岩倉朋美っていうね、当時の外務大臣かな、なんかが、チームを作って、不平等条約の条約の改正のためにアメリカとヨーロッパに行きます。どこの国に行ってもね、裏紙のキリシタン、キリスト教禁止をやめろ、裏紙キリシタンを自由にしろっていう交渉だったんです。それから始まる。で、民衆も結構行くと歓迎されない。ね、デモされる。で、一番激しかったのがベルギーのブルッセルです。そこで、何か言ったらね、裏紙裏紙って民衆は叫んでデモをする。あんまりひどかったので、岩倉朋美をはじめとした人たちが日本に電報を打ちます。キリスト教の旗を下ろしてくれ、そうでないと条約改正できない。日本の政府の方は、ヨーロッパとアメリカに行って隠れたのかって言って応じません。戻ってきて、旗を下ります。それまで、足掛け7年、約6年なんです。ってことがよかったね、裏紙のキリストなんだじゃね、政治活動も何もしてない。いつ自由になるかもわからない。そういうことを覚えたことは全く知らなかった。でも彼らは約束を信じて待ってた。そしたら歴史上導かれている神は、裏紙のキリシタンたちが全く知らないところで、その当時世界を導いた国々をと民衆化して、日本のキリスト教を自由にしようとしたんですよ。彼らの約束も常時に動いてたんですね。まあ、もうちょっと読みすれば、マスコミがね、各国で報道したわけなんですけれども、面白いなと思うんですね。裏紙のキリシタンたちは神の言葉を信じて信仰に立ち続けたんです。いいですか。自分たちで何か自由を勝ち取るために戦ったわけじゃないんです。神の言葉を信じて彼らは立ってたんです。そしたら神ご自身が世界を動かして、世界のトップを動かして、日本のトップの人たち、明治新政府の物事を決める人たちが、もう、そうしますと言わざるを得ない、そういう人たちに手を伸ばして、神ご自身がひっくり返したってことはね、彼らの信仰は世に勝ったんです。で、皆さんですね、今、去年のリーマンブラザーズの金破綻からかなり厳しい時代になってきます。昨日パウル牧師が言われてましたけど、まだ底をついてないから怖いって言ってましたけど、本当にちょっと、まだ我々が感じているよりもっと恐ろしい時代に入っていくんではないかなって私は思っています。で、非常に厳しい時代になってくるでしょう。でもその中でですね、神の言葉に立ち続け、さっき天使を教えたように本当に十字架が始まった時に喜びと賛美と感謝をしてたらですね、必ず私たちに勝つんですね。わざわざ覚えてほしいんですね。で、今年信仰を通して世に勝つって言われました。で、これからすごい大収穫という華やかなリバイバルの時代がやってきますけれども、リバイバルとともに必ず終わりの時代もやってまいります。私はそのリバイバルとともに、今日は、ね、そういう日だから2月5日ですから、その日に備えてですね、本当に感謝の賛美、そしてから使命に生きる、そして神の言葉に立つってね、彼らが生きたそのところからね、私たちもね、学んでいきたいなというふうに思っています。ではね、賛美と感謝をする人は十字架を通るんですけれども、十字架は必ず勝利に導きます。神の言葉を取り上げれば必ず勝利します。で、歴史を調べれば調べるほど本当に神様の真実だなと思うんですね。私たちが日本のリバイバルの約束をもらって、まあ、80年に下宿が始まりましたから、その5年でしたっけ、6年でしたっけ、アメリカに行かれた時に言葉をもらわれたのは80年から考えたらもう25年経ってますけれども、 それ以前からリバイバルが始まった方もいらっしゃいますね。で、随分待ちました。でもね、神様は既に置いておられてね、間もなくやってまいります。それとともに本格的な十字架も始まっています。ぜひ感謝と賛美っていうことと、今言われている信仰の歩みっていうのを確かにしていただきたいと思います。その後に来る素晴らしい世に対する勝利を彼らが見たように、私たちも見ていきたいというふうに思っています。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。簡単にですけれども、今日は2月5日ですので、26世人と我が家のキリシタンたちのところから学びました。さらに御言葉を通して私たちは聞こうとしております。どうか神様がさらに高み語ってくださって、私たちがこの前の時代に神様の使命を全うできるように特別な恵みを持って臨んでください。感謝します。その名前によってお祈りいたします。アメン。